東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、グルメ、本についてホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。2月に入りました。まだまだ寒い日が続きますが、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？2月の6日は2と6の数字から風呂、お風呂の日。体が冷えてしまうこの時期、皆さんものんびりあったかいお風呂に浸かってリラックスしてくださいね。今回ね、リサネーも初めて知ったんですけど、毎月26日はお風呂の日になってるみたいですね。例えば4月だったら良い風呂の日、11月だったらいい風呂の日というふうように、記念日になってるんだそうです。銭湯や温泉施設ではお風呂の日は割引になったり、イベントを実施するところもあるらしいんですよ。皆さんもチェックしてから行ってみるといいかもしれません。それでは本日もリスナーさんのメッセージご紹介します。ラジオネームシュートさん。リサネー、ワールドカップ見てた？自分はもう感動しかない、サムライブルーありがとうとのメッセージ。シュートさん、ありがとうございます。サッカーね、ワールドカップ、リサネーも見てましたよ。アルゼンチンが36年ぶりに優勝しましたね。アルゼンチンといえばね、リサネーが子供の頃からサッカーの神様って言われていたね、マラドーナ選手を思い出します。今回はね、メッシ選手が大活躍してましたね。フランスとのね、決勝戦も接戦で盛り上がってました。そしてね、日本チームも本当にお疲れ様でした。もうね、強豪国のドイツ、スペインにも勝ちましたからね、本当にすごかった。日本の選手も今はどんどん海外に出て活躍をしているので、みんなとっても勢いがあるなと思いました。夢と希望をいっぱいくれたサムライブルーの今後もますます楽しみです。スポーツはやっぱりみんなに感動をくれますね。あの伝説のバスケの漫画、スラムダンクもね、映画化されて大人気ですよね。3月には野球の世界一決定戦、ワールドベースボールクラシックも始まります。サムライジャパン、野球日本代表チームの皆さんも頑張ってください。リサネーも応援しています。それでは本日も張り切ってビタミンパワーをお届けします。番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから、もしくは番組専用アドレス lisa@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第66回目放送、風待ち草、始まります。この番組はレディオ365、株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。このコーナーでは最近のニュースやスポット、リスナーさんのメッセージなどから気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。今回のテーマはズバリ、感動する映像の力です。今日はね、リサネーも感動した最近の話題の映画についてお話ししたいと思います。その前にね、前回のラジオを聞いてくれたリスナーさんのメッセージもここでご紹介しますね。ラジオネームマリちゃん。源氏物語、前から気になってたので分かりやすくお話ししてくれて嬉しかったです。どの本を読んでよいのか分からなかったけど、この機会に読んでみようと思います。名建築にも行ってみますね。 楽しみですとのメッセージ、マリちゃんありがとうございます。1月はね、源氏物語と名建築についてお話ししました。他にもラジオネームなおみさん、源氏の浮世なエピソード興味深かった、もちもちきなこさん、私にも読めそうな気がしてきた、ゆうこさん、源氏物語好きです、浅木夢虫も読みました、学生の頃原文が読みたくなったのを思い出しました、りんちゃん、学校の授業で習ったけどこんなに奥が深いとは、いつも楽しく勉強させてもらってます、リサネありがとう、などなどね、本当にね、皆さんから嬉しいメッセージたくさんいただきました、ありがとうございます。実はね、源氏物語を取り上げてほしいっていうリクエストはだいぶ前にもらったんですよ。でもね、源氏物語って長いじゃないですか。リサネもね、学生の時以来だったんですけど、番組でね、取り上げるにあたってもう一度ね、初めから少しずつ読んでいって、関連する資料も合わせるともう何十冊も読みました。だけどね、改めて読んでみると源氏物語ってこんな面白いお話だったんだなってね、新しい魅力を発見できて嬉しかったです。番組では10分くらいのコーナーなんですけど、みんなの楽しいものを見つけるきっかけになってくれたらいいなって思ってるんで、こうして面白かったって言ってもらえると本当に嬉しいです。これからもみんなが楽しめるようなものを取り上げてご紹介していきたいと思います。そして今回は話題の映画特集です。まずは新海誠監督のすずめの戸締まりです。君の名は天気の子に続く新海監督の最新作ですね。昨年11月に公開されて大ヒットしています。
たかちゃんも早く頼みたいんですよ。毎月の基本料金はいくらですか？
ん？頼みたい？どういうこと？
チュンチュン、カタリナスズメさんが戸締まりホームセキュリティを始めるんでしょ？
違うわよ、小鳥のスズメさんじゃなくって、主人公の女の子の名前がスズメちゃん。女子高校生のスズメが日本の各地の災いの扉を閉じる戸締まりの旅に出るの。旅をしながら自分の過去とも向き合って成長していく物語なんだよ。
わー、面白そう。スズメちゃんは恋とかもしちゃうんですか？
そうだね、スズメはある日ソータっていう青年に出会うの。このソータさんは扉を閉める戸獅子なんだよね。災いの扉を閉めるために旅をしていて、スズメの町に来たの。だけどスズメの目の前でなんと椅子に変えられてしまうのよ。
人間が椅子になっちゃうの？どういうこと？
それは見てのお楽しみ。スズメはソータさんを助けるため人間の言葉を話す謎の白猫大臣を追って旅に出るの。
猫なのに人間と話せるんですね。
タコなのにリサ姉と話してるタコちゃんとも気が合うかもね。でもこの猫の大臣も実は重要な役割を持っているんだよ。物語の中では日本の神話もキーワードになっているの。
わあ、早く見てみたい。
新海監督の映画は本当映像が綺麗ですよね。今回はロードムービーなので旅の気分も味わえます。ドライブ中に聴ける夏メロ歌謡もいい感じなんですよね。スズメが旅先で出会う人々との触れ合いにもほっこりしました。そして物語には震災が大きなテーマとして描かれています。震災のシーンはもう涙なしで見ることはできませんが、監督も大きな覚悟を持って取り組まれたということで、いろいろと心に訴えかけてくるものがありました。当たり前だった日常が失われてしまったあの日、私たちは辛い記憶を忘れることなく、今後の未来についても考えていかなければいけないなって思いました。スズメがね、人々との交流を通して成長していく姿にも感動します。 映画を彩るラッドウィンプスさんの音楽とか声優さんたちの演技もねぴったりハマっていてとっても素敵なんですよ。リスナーさんにもぜひ見ていただきたい映画ですね。そしてもう一本おすすめしたいのがジェームズ・キャメロン監督のアバターウェイオブウォーターです。2009年に公開されたアバターの続編、13年ぶりの最新作になります。第1作は 3D を使った画期的な作品ということで大きな話題となり大ヒットしました。今作ではその 3D のクオリティがますますパワーアップしています。特に素晴らしいのが水中の映像の美しさですね。アバターの物語では惑星パンドラという星でエネルギーの資源を奪いたい人間と美しい自然を守りたい先住民のナビたちが戦うことになります。前作は森が舞台でしたが今回は海の世界が舞台になってるんですね。
タカちゃんもアバター2見ましたよ。ほんと海の中にいるみたいで感動しました。
海に住むタコちゃんがそう思うんだったら間違いないね。キャメロン監督は海が好きで映画でもこだわりを持って作られています。監督自身もダイバーで探検家なんだよね。潜水艦なども開発していてなんと世界で一番深いマリアナ海溝にも単独で潜ったことがあるんだって。
すごい。
3D の技術がものすごく進化してるよね。まるで海でダイビングしてる気分。
アバターって自分の分身ってことですよね。
私たちの世界でもネットやゲームで自分のアバターを作ったりしてるでしょ。映画のアバターでも主人公のジェイクが最初先住民と接触するために先住民と同じ青い外見の自分のアバターを作ったんだよね。
アバター2ではジェイクはもう人間からナビになっていて奥さんや子供と暮らしてるんですね。
そうだから今回はジェイクや妻のネイティリは大切な家族や仲間を守るために戦います。
この奥さんのネイティリさんって本当に強いですよね。こんな強い女性が奥さんだったら大変そう。まるで。
なんでそこでリサネーを見るのよ。アバターの映画では家族の愛というテーマを中心にいろいろなメッセージが感じられるんですよね。例えば先住民ナビと人間の戦いはアメリカ西部開拓時代の白人とインディアンのようです。また捕鯨などの動物愛護の問題についても触れています。自然と共存するナビと環境を破壊しようとする人間の対立、そして先住民のナビや海の部族、人間の姿から見えてくるさまざまな多様性、未知なる異文化を受け入れ理解し合う重要性、分かり合えないゆえに起きてしまう悲劇、惑星パンドラで起こっていることは現代の地球にも当てはまる大切な問題のようにも思えてきます。リサネもね、最初はねもう青い姿のナビたちにとっても違和感があったんですけど、見ているうちにねだんだんね親しみを感じるようになってくるんですよ。それもね映画を通じて私たちも主人公と同じように異文化体験をしているからかなって思ったりしますね。キャメロン監督はこれまでにもタイタニックやターミネーターなどの大ヒット作品を作っています。今回のアバター2でもあのタイタニックを思わせるような迫力のシーンも出てきます。映画はね3時間12分とかなりの長編なんでトイレがね近いリサネーは実はドキドキだったんですよ。でもねそんな心配は全くいらないくらい引き込まれるように見てしまいました。 3D の映像が素晴らしいんでリスナーのね皆さんもできたら 3D で画面も大きい IMAX でご覧になるとアバターの世界がより一層リアルに体感できるかなって思います。今日は話題の映画2作品をご紹介しました。それでは CM に参りましょう。 ブームは気分に合わせてセレクトするルージュ。私を表現できるとっておきの魔法。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする。セブントゥセブン化粧品。
リサネーのハッピーサプリメント。
このコーナーでは毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃおうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、大ピンチもハッピーに乗り切ろうです。リスナーの皆さんはこれまで大ピンチって思う体験をしたことはありますか？実はね、リサネーはつい最近そんなピンチな状況を迎えてしまったんですよ。
一体どうしたんですか？
聞いてくれる？タコちゃん、実はね、この前とっても寒い日だったんだけど、出先でリサネ急にトイレに行きたくなっちゃったのよ。たまたま近くに大きなショッピングセンターがあって、トイレまでダッシュしたんだけどね。
もしかして間に合わなかったんですか？
いや、さすがにね、それは大丈夫だった。
まさかトイレの紙がなかったとか？
いやいや、それもね、ちゃんと最初に確認したからさ。
じゃあ
流れなかったの？
嘘、どうしたんですか？
なんだかね、自動で流れる最新式のトイレだったみたいなのね。流すレバーとかがついてないのよ。立ち上がったら流れるかなと思って、何回も座っては立ってを繰り返し、もうね、一人トイレでスクワット状態よ。でも流れないのよ。これが
トイレで筋トレ？まさに大ピンチ。
そうよ、筋トレじゃないわよ。ちょっと笑ってるでしょ。本当に焦ったんだから。壁に手動で流すボタンを見つけてさ、それも押してみたんだけど流れないのよ。
オーマイガ
ー、もうね、途方に暮れたわ。途方、どうしよう、このまま出るしかないのかなって。
焦りますね。タコちゃんだったら泣いちゃうかも。
でしょ？リサネも心の中でどうしてってリフレインで叫んでたわよ。
で、どうしたんですか？そのまま出たとか？
いや、出ない。ひとまず落ち着こう、とりあえず落ち着こうって自分に言い聞かせて、もうなんとかならないかしらんってね、便器の周辺を見てみたんだよ。
ちゃんとパンツは履いたんですか？
履いたわよ。何言ってんのよ。そしたらさ、便器につながってるコンセントを見つけたの。
へえ。
よくさ、家電が動かないときって一旦コンセントを抜いてリセットすると復活するって言うじゃない？
そうなんですね。タコちゃん知らなかった。
もう緊急事態だからさ、一回コンセントを抜いてしばらく置いてからまた刺してみたんだよ。
へえ。
そしたらウィーンってね、見事復活してすぐにジャーって流れたの。
よかったですね。
いやー、ほっとしたわ。
大ピンチでしたね。
ほんとよ。でもさっきタコちゃんも言ってたけど、みんなも慌ててトイレに入って紙がなかったっていうこともあるよね、きっと。リサネはさ、ペーパーは必ずあるかどうかはチェックするんだけど、
タコちゃんは焦って飛び込んじゃうから、そんな時どうしよう。
そうよね、予備のペーパーがなくってポケットティッシュとかもなかったら本当に困っちゃうよね。
どうすればいいの？
ハンカチや靴下、持ってるものでとりあえず何とかするっていう人もいるよね。またペーパーの芯を使うっていう人も。誰もいなかったらそっと隣の個室に移動するとか。
トイレだったらどうするんですか？
もうその時は、すいません、ここトイレットペーパーがないんですって並んでる人たちに声をかけてみてもいいと思うよ。ティッシュペーパー差し入れてくれるかもしれないし、あ、ポケットティッシュは流れないのもあるから気をつけてね。そういえばトイレットペーパーを上から投げてもらったっていう人もいた。そしてリサネーみたく流れない時も、もうここ流れないんですよって後の人に言うしかないよね。
ピンチの時は助け合いですね。
リスナーの皆さんも、いつどこでピンチに遭うか分かりません。自分はね、過去に大ピンチにあったけど、こんなアイデアで切り抜けたよっていうエピソードがあったら、ディサネーにもぜひ教えてくださいね。今日はそんな大ピンチを楽しく乗り切る絵本、鈴木のりたけさんの大ピンチ図鑑をご紹介しておきます。数々の絵本大賞にも輝いた、大人から子供まで楽しめる大人気の絵本。さっきもお話ししたトイレの紙がないとか、シャンプーが目に入ったとか、充電ができていなかったとかね、みんなも経験したことがあるような大ピンチがユーモアたっぷりに描かれています。どんなに便利になってもピンチはなくならない。大ピンチと仲良くなって乗り切ろう。作者の鈴木先生の子供たちにたくましく育ってほしいという思いが込められた楽しい絵本、皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。それでは本日もここでビタミンチャージ、
一緒に歌ってね。
リサフィーチャリング海星シスターズでビタミンサプリ。
夢を見て、とっておきのマイスタイル、勇気出して歩き出せれば、明日を信じる景色に会えるはず。
ビタミンサプリ、デュラサプリ、
リサネーのビタミンサプリ、エンディングのお時間です。本日のリサネーのビタミントークでは、感動する映像の力をテーマに、映像美が素晴らしい話題の感動の映画をご紹介しました。一作目はスズメの戸締まり。災いを防ぐため、その扉を閉める旅に出た少女の成長を描く冒険物語、ロードムービーで旅気分も味わえます。そしてもう一作はアバターウェイオブウォーター。神秘の惑星パンドラで幸せな家庭を築いた主人公たち、家族を守るために 海の世界で命をかけた戦いが始まる SF アクションアドベンチャー。最新の 3D、 美しい海のダイビング気分も楽しめます。リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。そしてリサネーのハッピーサプリメントでは、大ピンチもハッピーに乗り切ろうをテーマに、リサネーのとんだ大ピンチ体験をご紹介。たとえ大ピンチに遭遇しても、焦らず慌てず冷静に状況判断して切り抜けましょう。
リサネー相当焦ってましたけどね。
それは言わないで。子供が出会うさまざまな大ピンチ、子供から大人まで楽しめる絵本、大ピンチ図鑑もご紹介しました。どんな大ピンチが来ても楽しく乗り越えていける強い心を養っていけるといいですね。番組では皆様からのメッセージ、コメント、こんなことを取り上げてというリクエスト、どしどしお待ちしています。リサネーの市川リサのフェイスブックやリサ市川のインスタからも受付しております。それではリサネーのビタミンサプリ第66回目放送、風待ち草、これにて終了です。ここまでのお相手はラジオネーム私はツナマヨさんからの質問、山崎のランチパック、お二人は何が好きですか。ありがとうございます。そうですね、ツナマヨも美味しいけど、やっぱり定番のピーナッツが好きなリサネーと、
新作を見つけたら必ず食べるタコちゃんがお送りしました。
最近何食べた。
栃木県産とちおとめちごのジャム&カスタードクリームです。美味しかった。
うまそう。
それではまた次回お会いしましょう。
さようなら。
まったまったね。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。